皆さんお休みの日はどうなされているでしょうか。普段サッカーばっかりやってる私本マッチはですね、もちろん外出することが、多いんですけど、お休みの日には本当何にもない、朝も昼も夜も、予定がない時はね、結構インドアなんですよ。まあ、普段やってるサッカーのギャップでしょうかね。なんか外に出るのが億劫で、まあまあ取りためてたドラマとか、テレビゲームをしたり、まあまあそんな感じの過ごし方をしてるんですけども、先日そういったようなもう何にも予定がない、1日がありまして、はい。24時間、計算した時に、大体もう23時間以上、自分の部屋で過ごすというね、食事、お風呂、などなど以外はもう全て自分の部屋にいるっていう、もう廃人のようなね、お休みの日を、してたわけなんですけども。まあ普段、サッカーやってばっかりなんで、結構ドラマとかが、溜まってまして、ようやっと、クールに見ようと思っているドラマを今現在放送分まで追いついたというような状況でございます。で、僕が今見てるのはカルテット、アライフ嫌われる勇気というドラマを見てるんですけども、やっぱちょっとあれですね、カルテットはあれですね、火曜日の10時かな9時かな、松たか子さんと松田龍平さんと満島ひかりさんと高橋一生さんが、出てるんですけど、ちょっと他のドラマに比べてキャスティングが非常にいいのと、内容もものすごい、毎回毎回ワクワクしてて、あれですね、群を抜いてますね。ちょっと頭一個抜け出てますね。はい。特に僕は高橋一生さんがものすごい好きなので、毎回、毎話、みんなでこう食卓を、そのカルテットを組んでいる弦楽四重奏を奏でる4人で、ご飯を囲む、シーンがあるんですけど、そこで、ちょっと、高橋一生さんが、こう一つ変なこだわりがあったりとかで、ちょっとみんなと揉めちゃうっていうシーンがあって、すごい面白いんですけど。まあまあもうネタバレになったって、まあどうでもいいんで、まず第1話、みんなでこう唐揚げをね、囲むシーンがあって、レモンを絞る絞らない問題。これは別にドラマとかじゃなくて、皆さんも経験あると思うんですけども、レモンかけてほしい人と、かけない方がいいっていう人と、かけるにしても、かけていいですかってみんなに断る人と、かけた方が美味しいよねって言い切る人と、いろいろあると思うんですけど、そういう口論があったりとか、あと、何話か忘れちゃいましたけど、みんなでお鍋を囲んでるときに、高橋一生さんが何かにこう手を伸ばしてる、その上を、お鍋からこう、菜箸か何かでね、こう自分の器に寄せるときに、その、高橋一生さんの腕の上を、お鍋の具を、通過させるように自分の取り皿に取った時に、お湯がバシャバシャっとかかっちゃって、高橋先生だけ熱い熱いっていう、それを何にも気づいてない松田龍平っていうようなとこがあったんですけど、まあまあ、ちょっとね、面白いですね、毎回毎回。はい。だから今後の楽しみも、ありますね、非常に。今回このカルテットが一番ちょっと注目、しております。はい。で、アライフっていうのは、日曜日の、木村拓哉さん、元スマップの木村拓哉さん主演の、お医者さんのドラマなんですけど、ちょっと木村拓哉さんが非常に好きでして、はい。ドラマはほぼほぼ多分見てると思うんですけど、まあ相変わらずかっこいいですね。相変わらず。はい。まあまあなんか、キャスティングも濃いし、竹内結子さんと十何年ぶりの共演らしくてね。それもなかなか面白いですね。はい。及川光弘、ミッチーがね、こうなかなかいい味を出してたり、松山健一さんが、脇役に徹してる感じもものすごいいいんですけど、あと木村文乃さんっていう、オペナースの、方がいるんですけど、そのなんか息ぴったりで、作業をこなして、みんなからこう、反感を買っている、木村拓哉さん、演じるお医者さん、天才外科医なんですけど、そのなんか、 その天才外科医の右腕になって、オペナースとしてね、すごい活躍するっていう、そのなんか、まあ、スポーツで言ったら、こう、ゴールデンコンビみたいな、そういう感じが、して、すごい楽しいですね。はい。まあ、あとは、嫌われる勇気というドラマなんですけど、これなかなか、多分、好き嫌いがだいぶ出てくると思うんですけど、まあ、ちょっと僕もちょっと、結構気合い入れて見ているんですけど、まあ、なかなかこう、のめり込みにくい、作品になっていますかね。ちょっとこのアドラー心理学っていう、本かなみたいなのをモチーフにして、こうやっていくんですけど、それちょっと心理学にちょっと興味があって見てるんですけども、ちょっと全然心理学的な、ことが、まあ、こう、唱えてはいるんですけど、あまり中に入ってこない。ちょっと難しくて入りにくくなってるんで、ちょっと失速気味ですね、僕の中で。はい。あと、ドラマじゃないんですけど、クズの本懐っていうテレビアニメ、夜中やってるノイタミナっていうところのなんかアニメやってるんですけど、まあまあ夜中のアニメを結構見入ってたんですけど、これも1話から、一気に見まして、まあなかなかねこうちょっと、未成年は見にくいような、家族で見るアニメではないような内容になってるんですけど、まあなかなかねこうなんて言うんでしょう、昼ドラをアニメ化したようなドロドロっていうかなんつうかちょっとよくわかんないけど、なんかね変なモヤモヤがずっと続いて、どういう風な解決にハッピーエンドになっていくのかバッドエンドになっていくのかちょっと予測がつかないような、アニメになってるんですけども、これもちょっと楽しみにしております。はい。まあそうやって一日、オフがあるとこう部屋の中から出ていかない本マッチなんですけども、まあまあたまにはいいでしょっていう感じで、はい。うん、そんな感じでね、一日お休みを満喫というか、廃人化していた本町でございました。ということで、今週の放送も、始めていきたいと思います。スイートポッドキャスティングハンクララジオを始まりました。サッカー大好きな本マッチです。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。オープニングでも言った通り、なんて言うんですか、一日中、お家にいた本マッチだったんですけども、そのドラマを見る傍ら、もう手放せなくなっているのがスマートフォンですわ。iPhone を使ってるんですけども、ゲームをね、ずっとやってました。はい。もう廃人ですわ、廃人。テレビを見ながら携帯片手に、パズドラしかり、いろんなね、アプリを使ってたんですけど、ちょっと前に、面白いアプリを見つけまして、まあ、そもそも僕は、RPG、要はロールプレイングゲームっていうのがとても好きで、ね、僕が初めてテレビゲームになったのはファミコンなんですけど、ファミコンでは、ドラゴンクエストとか、あと何がありますかね。まあ、スーパーファミコンが大体主ですけど、聖剣伝説とか、ロマンシングサガシリーズとか、そういうのが好きなんですけども、その中でも、やっぱ RPG といえば、ドラゴンクエストに並ぶ、名作、ファイナルファンタジーが結構やっぱ好きなんですよね。ドラゴンクエストも好きなんですけども、ファイナルファンタジーも好きで、どっちが好きって言われたら本当に悩んでしまうんですけど、その中で、ファイナルファンタジーのアプリをちょっと前に、ダウンロードしまして、始めてたんですけど、その名も、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアという、アプリで、なかなかこれがちょっと面白くて、ずっと、ドラマ見ながら、片手で、携帯をいじりながら、やってました。ファイナルファンタジーをご存じない方のために、ざっくりと説明すると、まず1987年に、ファイナルファンタジーというものが、スタートしたわけですよ。ファミコンから。 で、1、2、3が、ファミリーコンピューターで、4、5、6とスーパーファミコン。で、7、8、9がプレイステーション。で、10、10-2がプレイステーション2ですね。プレステ2。で、13がプレステ3。で、今、最新作が、15か。で、プレイステーション4っていう風になってるんですけど、11と、14はパソコンなんですよね、確か。だからちょっと僕はできないんですけど、作品としましては、そのパソコンのやつ、11と14、そして最新作のプレイステーション4の15以外は全てプレイしております。はい。まあ、全部クリアしたのとしてないのがあるんですけど、まあ、そうやって結構、歴史のある、ゲームなんですけど、そのゲームの、アプリをやっておりました。で、僕ゲームが好きなんですけど、このディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア、まあ、ちょっと略させてもらってオペラオムニアと、言わせてもらいますけども、オペラオムニアの何がいいかって、まずこの携帯ゲームの RPG 系、まあ、パズドラもそうですし、モンスターストライクとか、あとなんだろう、まあ、その他もろもろ、いろんなアプリがあると思うんですけど、よくあるスタミナというものがあるんですよ。何分で1回復するよ。で、スタミナ5で、この、クエストに入れるよ、ダンジョンに入れるよっていうような、感じのやり方が主だと思うんですけど、まずこの、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア。オペラオムニアは、スタミナという概念がない。もう常にプレイしていられるという。まずここが、ものすごいストロングポイントかなと。思います。はい。だから、ちょっと前とか今もですけど、白猫プロジェクトなんていうね、桜井日奈子さんがテレビ CM やってる、あれもスタミナがなくて、かなり廃人化してしまうんですけど、それで、まあ、普通のファイナルファンタジーと考えていただければ簡単かなと思います。まあ、携帯バージョンの。それで、いいところといえば、まず、携帯電話でこうプレイするんですけど、オートモードみたいなのがあって、オートってやってると勝手に戦ってくれて、勝手に終わっちゃうっていう、すごい、楽ちんシステムがありまして、はい。まあ、それでやってるんですけど、で、やっぱり音もかっこいいし、キャラクターが、やっぱりこう、1から、多分15の人はいないと思うんですけど、なんて言うんでしょう。歴代のキャラクターが、もう続々と出てくるわけですよ。全員が全員じゃないんですけど、多分アップデートとかが、来れば、各シリーズのね、もっともっとキャラクターが、多いと思うんですけど、今のところ僕はストーリーモードみたいなのところで、進めるだけ進んでて、で、そうですね、その戦闘がかっこいいんですよ。で、そのキャラクター各種各種に、得意な武器とか、キャラクターで魔法が違ったりとか、いろいろ、こう、多種多様、みんなの好きなね、キャラクターを選びながら、こう、パーティーを組みながらやっていけるんですけど、で、なんていうんですか、声を出しながら、要は、こう、戦いながら、せいやそいやっていう風な、ことを言ったり、そのシリーズでおなじみのセリフとかも、言ってくれたりするんですけど、はい。だから声があるんで、なかなかこう臨場感というか、なんかキャラクターに思い入れがあると、とてもいいのかなと思うんですよ。はい。だから結構楽しくて、ね、ずっとやってるんですけど、ね、こうやっていい点ばっかり言ってたってしょうがないんで、僕がちょっと嫌だなって思ってる部分もちょっとお話ししたいんですけど、そうですね。作品への思い出がないと、そのキャラクターを使わないっていうね。はい。僕は、ファイナルファンタジーをすべてプレイはしてるんですけど、すべてじゃないか。やってないのもあるんですけど、まあ、ほぼほぼ、まあ、80% 以上やってるんですけど、まず、僕は、ファイナルファンタジー4という、作品が結構好きな方で、なんでかっていうと、僕が多分、小学生の頃、初めて、 自分一人でニューゲームから、全クリまでたどり着いたのがファイナルファンタジー4だったんですよね。はい。昔はファイ4とかね、ファイファン4とかね、略し方があって、今では FF っていう風な略し方をされてるんですけど、ファイナルファンタジーシリーズ。はい。で、そうですね。で、一番好きな作品どれかなって言われると、またちょっと迷うんですけど、ちょっと僕はファイナルファンタジー9、9ですね、9。ナンバーナインが、とても好きで、これは中学校2年生の時に、親父が、僕の親父が、野球肘で、手術することで入院しまして、で、その当時、僕と親父は、二人で暮らしてまして、まあ、ちょっといろいろ家庭の事情があって、二人で暮らしてて、で、親父が入院しちゃうわけですよ。で、僕は中二ですよね。だから、お金を渡されて、これで飯食えと、ちゃんと生活しろと、言われながらやって、そのお金でファイナルファンタジーを買うっていうね、最強な感じだったんですけど、はい。だから、そんな感じずっとやってまして、だから、その時の生活は、ものすごかったですね。僕、中学校2年生で、朝ごはん作って、洗濯物して、学校行って、で、部活して、そうそう、洗濯しないと部活できなくて、サッカーの、着る、練習着がなくなってしまうんで、どんどんどんどん。なので、そういう生活をしてて、たまにこう、お昼休みとか、雨降ってきたなとか思うと、教務室行って、担任の先生のとこ行って、すいません、雨降ってくるんで、洗濯物取り込みに、一旦帰っていいですかって言って、一旦帰って洗濯物取り込んでたことも、ありましたね。はい。まあまあ学校の先生はその事情をもちろん知ってたんで、気をつけて行ってこいよっていうふうなことで、まあかなり特例ですけど、一旦お昼に帰ってたことも、何回かあったと思います。まあ入院もね、こう、1ヶ月もなかったんですよね、確か。2週間か3週間ぐらい。まあまあそんな感じだったんで、で、その時に、これで生活しなさいと言われた、お金でファイナルファンタジーを買うという暴挙に出て、ね、もうずっと、だからもう中2、中学校2年生で、もう反抗期も、それこそいいところで、で、友達との交友関係も深まる中、まあ僕の家はもう、いわば一軒家ですけど、一人暮らしなわけで、まあ友達呼ぼうが、どれだけ夜更かししようが、関係ない状況で、で、その中で、ファイナルファンタジー9っていう作品を、どっぷり使ってやっておりました。はい。なので、9が一番好きなんですけども。で、そうですね。1とか2とか3とか、やったのが本当大昔になってしまうと、それこそキャラクターが、後期に、新しい作品が出るにつれて、キャラクターがすごい立ってくるんで、昔の作品の、ドット絵の頃ね、それこそファミコン、スーパーファミコンの頃の、キャラクターっていうのに思い入れがなくなってくると、どんどんどんどんその古い作品のキャラクターを、このオペラオムニアではちょっと使いにくくなってしまうっていうことが、ちょっとあるんですよね。はい。あと、悪い点があるとすると、ガチャが闇っていうね。よくこういう携帯ゲームであるそのガチャとか、スクラッチみたいなのがあると思うんですけど、この作品はこのガチャでキャラクターを手に入れるんじゃなくて、そのキャラクターが使う武器とか防具、剣とか銃とか、あとなんだ手裏剣みたいなのとか、あと杖とか、そういった類のをガチャで引くんですけど、やっぱりキャラクターが多いので、こうお目当てのキャラクターに、装備させたい、レアなやつは、なかなかこう、引き当てにくいっていうことが、多分懸念されると思うんですけど、はい。まあまあ、でもこういう作品でこのガチャっていうのは、もちろんこう、課金をさせるためなのかどうかはわかんないですけど、やっぱ課金してる人がやっぱり強いですよね。やっぱガチャいっぱい引けるわけですから。はい。まあでもそれは、もう別に、いいかなと思って、しっかりストーリーを楽しんでいるんですけども。あと、これが一番の、僕の最大の、悪い理由というか、なんかちょっとどうかなって思う部分なんですけど、やっぱ声のイメージってものすごい大事だと思うんですけど、よくあるのはこう、漫画本を、 漫画がさ、あの、最初に、こう、世に出始めて、アニメ化するって時に、こう、このキャラクターはこういう声、このキャラクターはこういう声っていうのを、漫画、もしくは小説とかであれば、自分で、あの、声をイメージしながら、あの、読んだり、してると思うんですけど、やっぱこう声がしっかり自分の耳聴覚に届いてしまうと、なんかイメージと違うとちょっとやだなって思う時があるんですよね。で、このファイナルファンタジーシリーズに関しては、こうボイス、テレビゲームの中でボイスが出てくるのは多分10が一番最初かなと思います。ファイナルファンタジー10でプレイステーション2かなの頃だと思うんですけど、まあちょっと昔10年ぐらい前にファイナルファンタジー7をモチーフにした映画とかもありましたけど、まあまあそうやって声のイメージがね、だから10以前のあのキャラクターの声っていうのをこの作品で初めて聞くわけですよ。だから2でいうフリオニールという、ファイナルファンタジー2でフリオニールという主人公がいるんですけど、フリオニールの声なんて、あの、多分この作品が初めてなのかなと思うんですよね。はい。だからなかなかこう、イメージしてた声と違うなってなると、ちょっとね、ああ、残念だなって思ってしまいますね。もちろん、この10以降の、ね、10、10-2、13、あとなんだ、あと、まあまあそんぐらいか。15は出てないから、声のイメージがちょっとずれてくるんですよね。まあ幸いにも僕の好きなファイナルファンタジー9で出てくる、主人公のジタンという盗賊がいるんですけど、盗賊とその仲間の魔法使いのビビという、ファイナルファンタジーシリーズでよく見る、黒魔道士、のキャラクターと、あとスタイナーと呼ばれる王国の兵士がいるんですけど、は、今のところは僕のイメージとはズレはかなり少ない声をしているので、まあまあいいかなとは思っているんですけどもね。はい。まあそんな感じで、今ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアというアプリをものすごい楽しくやってるんですけど、はい。まあ続きのストーリーが、いつアップデートされるかなとちょっとワクワクしながら、今ちょっと、まあスタミナがね、ないんでね、簡単にオート戦闘で、ポチポチやってるんですけども。はい。まあ、ファイナルファンタジーっていう作品がね、結構、こう、海外でも、有名になってますし、ゲーム実況とかもされてる方も多いと思いますし、なので、ファイナルファンタジーは楽しいよっていう話でした。はい。まあ、とりあえず今のところディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアでは、こう、一応 ID みたいなのあるんですけど、なんかこう、誰かとこう繋がってやるみたいなのはちょっと、今のところ僕もわかんないんで、まあただひたすら自分一人で、戦ってレベルを上げてるというような状況なんで、はい。まあもし気が向いたら、ダウンロードしてみてはいかがかなと。まあ気が向かなきゃ、消せばいい話なんで、はい。まあこうやってお休みの日をね、どっぷりテレビ見て、ゲームしてっていう風に、過ごしたのはなかなかこう久しぶりだったんで、ちょっと廃人化した、話をさせていただきました。はい。はい。それでは、メールを紹介していきたいと思います。今週のメールテーマは、なんだっけ、バレンタインデーの思い出。みたいなのをね、募集したんですけども、はい。この声のトーンで、わかります？メール来ておりません。まあ、そううまいこといかないよね。まあね、でもバレンタインの思い出って、ないよね。ない。まあ、僕はそうですね、これ多分前話したと思うんですけど、小学校4年生の時に、好きな子がいまして、まあ、初恋で、だったんですけど、まあなんか、それこそなクラスで、あの二人はお似合いだよ、みたいなね、だよ、みたいな、そんな感じになっちゃってて、嬉しいことに、なっちゃってたんですけど、その日、それこそバレンタインデーの当日に、もう普通に学校に行った時に、下駄箱に、チロルチョコが入ってたんですけど、まあ誰から かは分かんないんですよ。で、僕の同級生2人が、茶化しに来るわけですよ。もう僕より先に玄関にいて。で、入ってんぞっつって。入ってんぞっつって。でも、差し出しにも分かんないまま、あの子だったらいいなと思いながら、もうなんか、その心は強がって、ゴミ箱にぶん投げましたけどね。その子は多分見てなかったと思うんですけど、ぶん投げてやりましたけどね。まあ、そんな、感じでしたね。まあ、今年はまあ、まあまあまあ、いいでしょうよ。今、2月13、今日13かな?なので、明日、当日を迎えるわけですけども、これが配信される頃にはもうバレンタインデーを過ぎて、どうなってるのかって感じですけど、まあまあ、まあもうもらったんで、まあいいってことにしましょうよ。はい。まあそういう感じですかね。だからちょっと、なんかメール来てないんで尻すぼみになってしまいますけども、まあバレンタインデーか、なんかね、こうバレンタインデー、僕の友人でパティシエがいるんですけど、やっぱバレンタインデーはそこそこ忙しいらしいんですよ、ケーキ屋さんとかお菓子屋さんって。はい。なんですけど、実はバレンタインデーより実はホワイトデーの方が売り上げが高いっていうらしいっすよ。やっぱね、こう女の人はこうチョコとか買って自分で手作りするケースが多分多いと思うんで、でもね、男性はね、こうお菓子作ってお返しするとか、なかなかそういうことをする人は少ない、いないわけじゃないと思うんですけど、少ないようで、ホワイトではやっぱりこう自分で買ってお返しするっていう方が多いらしくって、やっぱケーキ屋さんお菓子屋さんはホワイトデーの方が忙しいっていう風に言ってましたね。まあもちろんクリスマスが一番忙しいらしいですけど、まあまあそんな感じみたいですよ、ケーキ屋さんは。はい。でも手作りやっぱもらうとね、嬉しいですよね。はい。今まで何回かな、2回ぐらいかな、もらったことありますけど、手作りは嬉しいですね。はい。まああんまりこの話あんまり広げたくないんで、はい、この辺で終わりたいと思います。それではエンディングです。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。お疲れ様でした。この間ちょっとお寿司を食べに行って、お寿司めちゃくちゃ好きなんですよ。はい。一番好きなのはカッパ巻きなんですけどカッパ巻きが好きなんですけど、もちろん普通のね、握りも好きなんですけど、で僕別に避けるわけじゃないですけど、わさびがあんまり得意ではなくて、別にわさび抜きを頼むわけじゃないんですけど、サビ抜きの方が美味しいって思ってるんですけど、でもわさび入ってるのも美味しいんですよ、美味しいんですけど、でお寿司そうやってね食べに行って、あ、うまいうまいと思ったんですけど、でやっぱりなんかこう好きな食べ物と、好きな飲み物を、一緒にこう食卓でね、出てるとこんな幸せなことはないって思ってたんですけど、やっぱ違うなっていうね、こうどっちも楽しむっていうことは叶わないもんもあんだなっていうね、ことがありまして、お寿司が好きな僕ですけど、ご存知の通り僕お酒も結構飲みますので、ビールを、飲んでたんですよ。生ビール飲みながらお寿司食べてたんですけど、いやー、これがね、いや、美味しいんですよ。お寿司食べながら、ビール飲むの美味しいんですけど、すぐお腹いっぱいになっちゃって、お寿司も食べれないわ、ビールも飲めなくなっちゃうわ、 こうなんかねこう好きなものと好きなものを足してちょっと不満足みたいな感じになっちゃって、ちょっとお寿司屋さんではお寿司を満喫しようっていう風に思いました。はい。なんかね、もちろん美味しかったは美味しかったんですけど、あの組み合わせもバッチリだとは思うんですけど、なんかねちょっともっとお寿司食べたかったし、どうせ飲むならもっと飲みたかったなと思って、ちょっとはぁーって残念な気持ちになったんですけどもね。はい。まあまあまあまあ、そんな感じの、食事がありまして、はい、非常に久しぶりのお寿司だったんでね、残念だなと思って、まあまあまあそんな感じでございますかね。はい。まあこれが配信されるとバレンタインも過ぎて、あの冬もう終わりかけてる時期かなとは思うんですけど、なんかめっちゃ寒いんですよね。雪もこっちは降ってますし、でもなんかちょっと前に、ちょっと時期ずれちゃうかもしれないですけど、西日本の方、あの九州とか、中国地方とか、四国の方もものすごい雪が降ってなんか大変みたいでしたけどね。はい。だからね、いつ春が来るのかなと思っているんですけど、まあ、はあ、まあもう少しの辛抱ですよ。あと1ヶ月、ぐらいになれば、暖かくなりますから。いや、ならないですけどね。3月も寒いですけどね。特急マンションの渋ちゃんなんかよく言ってますけど、3月は寒いですけどね。はい。まあ僕は早く、雪も溶けて外でサッカーがしたい。それが、今の一番の願いかなと思います。で、3月になりますと、ワールドカップ予選も始まりますし、だからもう2ヶ月切ってるわけですよ。3月23だったと思うんですけど。なので、ちょっとね、テレビでサッカーのことをすることも多くなりますし、J リーグももうすぐ開幕すると思いますんで、はい。まあ今年はね、ちょっと J リーグにとってちょっと歴史的な1年に、なるとは思います。歴史的な1年というか、こう、なんていうんですか、ちょっと、なんつう、改革というか、要はテレビの放映権の関係で、優勝賞金がね、跳ね上がってますし、だから、ちょっとね、補強が頻繁に行われたこのオフシーズンで、新シーズン始まってどうなるかなっていうふうなのは期待してますけども、はい。まあ僕の大好きなね、高萩洋次郎という選手が日本に帰ってきまして、はい。ベロンバキのね、ベロンバキっていう、靴下の感覚。まあ、わかる人にしかわかんないと思うんですけど、今、最近はもう、アンリバキがね、めっちゃ流行って、はい、昔のね、ジーコバキ、ベロンバキ、あと誰がいたろう、大黒バキ。まあ、靴下の履き方にもね、選手それぞれなんか、ね、こだわりがあるみたいで、はい。まあ、ベロンバキっていうのは、もう要は、すね当てと呼ばれる、すねをガードする鎧のコテみたいなのがあって、それを、ズリズリに、ルーズソックスみたいにずり下ろして、シューズに密着させるぐらいズリズリになってるのをベロンバキと僕は呼んでますし、靴下を、何ですか？ピンと全部、伸ばして、もものところまでかける、女子高生とか若い女の子がやるニーハイバキと呼ばれるような感じにするのをアンリバキ。昔ね、元フランス代表のね、ティエリー・アンリという選手がね、そういう履き方をしてちょっと特徴的だったので、僕はアンリバキと呼んでますけど、まあまあそんな感じで、シャツでね、シャツ、今もうシャツ出してる選手がもうほとんどだし、襟があるユニフォームを使ってるところはあんまりないんですけど、襟を立てる選手もいたりとか、ユニフォームの着方もこう、選手それぞれね、あるようですけども。まあまあ、J リーグもね、盛り上がって、今シーズンから、こう、世界に、打って出るような、改革を J リーグが、したわけで、まあこれがどういう風に傾くかわからないですけど、まあまあ、かけながら、サッカー、かけながら？かけながらじゃないかな。まあ、J リーグもね、こう、楽しみながら、サッカーの、毎年そうですけど、サッカーの1年頑張っていこうかなと思っております。ということで、今週はこの辺で終わりたいなと思っております。それではまた来週も聞いてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。